本と雑談ラジオ。
こんばんは、漫画家の小泉智弘です。
こんばんは、歌人の増野幸一です。今日はですね、
はい、
増野幸店ではなく西荻窪の自宅からお届けしています。
はい、はいはい。
小泉さんは？
僕はいつも通り自宅の自分の部屋から、子供部屋からお送りしております。
ですか。私の部屋は Wi-Fi がないので、4G っていうんでしょうか、4G っていうの。
まあまあ電話回線ですね。
電話回線でつないでいるので、今日はいつもよりはちょっと短めだと助かるかもしれません。
そうですね。そうしましょう。
11月7日土曜日23時なんですけど、
はい。
本当は先月中にもう一回やりたかったんですけど、すいませんね、いろいろとドタバタしていて。
いえいえ、僕もね、Facebook のメッセージのね、通知がいつの間にかなんか来なくなっちゃって、それで増野さんのに連絡いただいたのにね、全然気づかずに何日も過ごしてたっていうことがあったんですよ。
なんか、でも難しいですね。SNS ってそのメールもですけど、
はい。
最近だと、目黒さんとかに、目黒正也さんにメールしたんだけど、アドレスが死んでて、
はい。
で、念のため SNS で聞いたから大丈夫だったんだけど、
お
お、こっちは送ったと思ってて、で、遅れてませんよってエラーが届くのに結構タイムラグがあるんですよ、1日とか。
はい。
翌日とかに届いてないってことが分かったりするから、だからほら、今すぐ返事くれないと死んじゃいますみたいなメールは、
うん、
送んないはいいですね。
まあ僕は本当にね、特に夜はほぼネットをチェックしないですので、そんなの来られて明日うわーってなっても困る感じですよね。
いや、まあだから小泉さん多分何かの事情があるんだろうと思ってたんですけど、今日やりませんかって言った日とかがで、その日だと結構できたんですよ。今ちょっと引き続き内田和弘さんが増野書店でずっと絵を描いてくださってたりとか、
うん、
いろいろでした。もうちょっと今週はね、クタクタでした。なんかね、母が倒れちゃって、
あらららら。
で、まあ、最初の日私がちょっと病院に行ったりしたんですけど、その時は病院に行ったものの、こう、そんな大事になんなかったっていうか、大事そう、翌日結局また入院することになっちゃったんですね。なんで、ちょっとこの一週間は母が入院するしないで、兄弟間でずっと連絡取り合ったりとか、まあ、内田和弘さんがマスロ書店にいらっしゃったりとか、私も、なんか、立花泉さん、改め、榊泉さんが今度、泉さんっていう名前になったんですね。
はい。
泉さんっていう名前になったですよ。
え、誰がですか？
立花泉さんだった人が。
あ、立花泉さん。
失格とか、猿の歌とか。
はい。
あ、まし、わかんないですか？そういうヒット曲がある。
あ、そうなんですね。
女尾崎豊と言われてた時代もあるミュージシャンなんですけど、
はい、
その人は榊、立花泉っていうのが本名なんですね。
はい。
で、結婚相手が榊秀夫さんって映画監督で、榊秀夫ってあまりピンときません？
すいません。
まあ、映画監督なんですね、俳優でもある。で、あれでしょ、ほら、ゼニゲバとか書いた漫画家何でしたっけ？
青木雄二さんですが、ゼニゲバ？ゼニゲバ？ジョージ秋山さん？
ジョージ秋山さんの映画とかを撮ってる監督ね。
あ、そうなんだ。
それでね、立花泉さんは榊泉になったの、結婚して。
あ、そうなんですね。
見た目がパッと見が榊と立花そっくりだから
、
騙しいみたいな改名だったんですね。
ははははは。
それが今回ちょっといろいろあって、漢字一文字で、こう、平和の和って書いて、泉っていう名前に改名されたんです。
へぇー。
泉さんがオンラインライブやる、 ことになって、で、ちょっとライブレポートの公式のを書いてくださいっていう連絡がいただいたんですけど、
はい。
その日は私、ちょっと先約があってですね、
はい。
私がちょっと以前ご迷惑をおかけしてしまった人が、マスの書店にいらっしゃるという日だったんですね。
そりゃまず、絶対外せないですね。
それでまあ、その時は、まあちょっとライブは後で見ますってことにして、
ええ。
で、でもリアルタイムで見たレポートを書かないと本当はダメじゃないですか、そういうのって。
まあ大丈夫じゃないですかね。
まあそれで私の好きな歌人、ここでも取り上げた工藤よしおさん。
はいはいはいはい。
が、立花泉さんファンだったんですね、もともと。
なるほど。
で、本当に自殺未遂した時代とかに心の支えだったっておっしゃってたんで。
それは大ファンだ。
もうぜひ書いてくださいってお願いして、ただ、僕が半分書いて、その、工藤さんにも半分書いていただく仕組みにしたんですね。
はいはい。
あの、私もちょっとは感想言いたかったから。
ええ。
多分、工藤さんの、ルポの方が、ルポルタージュっていうか、レポートの方がきっと面白いだろうと思ってお願いしたら面白い原稿を書いてくださって、
お
で、私がちょっとこう、後から見たっていう感想文書いたっていうのがあったんですけど、
はい。
それも本当にもうその、母が倒れたり、そのお詫びしなきゃいけない人が、まあ、そのスーツにいらっしゃって、ちょっと人飲んだりとか、
はい。
その翌朝が締め切りだったので。
すごいバタバタしてる。
もう本当に、なんて忙しいんだって感じの一週間だったんです。で、その後もちょっと、
こう
なって、
ね、はい。
もうね、ちょっと、本と雑談ラジオいつも聞き返すことにしてるんですけど、今回は前回聞けてないので、
うん、いいんじゃないです
かね。前回の過ちがあったらまだ気づいていません。
はーい。
前々回の青木ルエカ現象っていうのは本当は青木ルエカ現象ではなく、
はい、
あの私が記憶間違いしてたっていうお話は前回 し忘れたので、
はい、
あの本と雑談ラジオの友の会の方では話したんですけど、
はい、
訂正します。
はい、
青木ルエカ現象ではなくて何でしたっけ、青木、もう一人いるんですよ。
青
木、ルエカさんではない人だったんですね。もう本当にひどいな。青木ルエカ現象ではなく、
はい。
あ、出てこない。すいません、もう青木ルエカ現象でないことだけ分かってください。
はい。
これが、リアルタイムだったら、誰かが青木ルエカじゃなくて、青木なんとか現象って教えてくれるんだろうけども、ちょっと忘れちゃいました。
はい。
ごめんなさいね。私の記憶力がもう、恐ろしいことになっていて。
いいえ。
もう怖いな。この放送怖くなってきました。自分の、こう、記憶力のひどさが。
僕はマスク以上なので何も怖くないです。
いや、怖いですよ。とっても。青木まりこだ。あの、本屋さんに行くとトイレに行きたくなる現象は、
はい。
青木まりこ現象っていうのが正式名称で、
うん。
で、青木ルエカさんっていうのは、同じ本の雑誌っていうね、
はいはい。
本で話題になった人ではあるんだけど、
ええ。
別人でした。
そうなんですね。
ことを私は記憶してたんですけど、本当は。
ええ。
混同しちゃってて、
はい。
それを してくださったのが工藤よしおさんでした。
ははははは。は。
青木まりこさん、青木ルエカさん、本の雑誌界隈のすべての方にお詫びします。すいませんっていうお詫びを書きました、はい、この間。
そうでしたか。
いやー、恐ろしいですね。結構得意げに豆知識っぽく話したのことが間違えてるって最悪ですね。
まあ、得意げなところがなければ大丈夫じゃないですかね。
恐ろしい、恐ろしい。小泉さんはどうだったんですか、ここのとこ。
ここのとこね、あの、鬼滅の刃を、
はいはい。
母が映画あまりにヒットしてたから見たいって言い出して、
ええ
ー。母親と映画なんか見に行くことないじゃないですか。前回行ったのテルマエロマエですからね。
母と行ったのが？
そう。
でもすごいじゃないですか。そんなの見てるんですね。親子で。
そんで、あ、じゃあ、 まあ俺は最初の方見たからいいかなって思って、行こうとしたんですよ。それがね、11月2日の月曜日で、
はい、
平日だと思って行ったら、どうもね、あ、祝日で挟まれてるから休みにしてる人が多かったみたいで、子供がいっぱいいて、
はいはいはい、あの日ね、連休にしてる人多かったでしょうね、きっとね。
そうだから子供がもう、あの、列もすごくて、券買うのも大変だし、何しろ、そんなね、年寄りと中年でさ、子供に混じってみるの恥ずかしいじゃないですか。
まあ、それプラス、ちょっと密な空間になっちゃいましたね。
そう。だから、うわ、これやばい、やめようやめようつって出直すことにして。
はいはいはい。
で、その間にね、テレビシリーズを最後まで見たんですよ。
ああ、そんなやってるんですね、テレビシリーズも。
Amazon プライムビデオで見たんですよ。
はいはいはい。
そしたらね、すっごい面白かった。
え、面白いですか、やっぱり。
なんかね、好きに炭治郎っていうね、主人公がね、すごいね、いい子なんですよ。
へ
ぇ、妹思いで、すごい家族が冒頭で惨殺されちゃうんですけど。
なんか残酷シーンが多いんでしょ、でも。
そう、だからね、子供に見せたくなくて、うん、でも見たい見たい見たい見たいっつって大変なんですよ。
そうなのか。なんか私もさすがに、今日ね、今日本屋さんに行ったんですね。はい、西荻窪。で、鬼滅の刃を一巻だけ買ってみようと思ったんですよ。
まあ、
したら、一巻なんてありやしなくて、もう、なんか最終巻とかがちょっとあるんですよ。
あ、
映画関係のもう公式本がうわーって出てて、
お
嫌いとか、
何
冊も出てはいるんだけど、普通のコミックスの一巻は私がバッチャッと見た段階ではなくて、
はいはい、
もしかしたら全巻揃ったセットとかは聞けばあったのかもしれないんですけど、あの、この書店です、この書店ですごく品揃えがいいから、でも結局力尽きて BL 漫画をいくつか買って帰ってきました。
ああ、漫画はね、だからアニメ全部で二十何巻ですけど、その7巻ぐらいまでしかまだ進んでないそうですよ。映画もね、テレビのすごい続きなんですよ。だからテレビ全部見てからね、見て本当良かったです。
テレビ見てからじゃなくて、わけわかんない映画なの？
うん、まあわけわかんないくはないかもしれないですけど、本当に続きなんですよ。
そんなことがあるの？
そう、だから、すごいなって思いました。それなのにあんな大ヒットって、きっとテレビ見てないで映画行く人いっぱいいると思うんですよ。
あ、まあでも遡って見ちゃうんでしょうね、そういう人はね。
ええー。
あ、でもそこまでの吸引力があるという自信があるのかもね。
そう。
絶対アニメは前作見てくれてるもんでしょって思ってるのかもね。
いや、そこまでね、みんなヒットすると思ってないんじゃないですかね。
そうなのか。でもほら、結構長く連載してた漫画なんでしょ？だって10近いんでしょ、連載したの。
そう。
確か、違ったかな、僕の記憶違いか。でも、とにかくだって二十何巻あるわけじゃないですか。
そうですね。
週刊連載だと二十何巻ってすぐなのかな。
全然わかんないですね。
うん、まあでも、私が聞いたのは結構長く連載してて、最近になって評判になってアニメになったから。
ええ。
あとアニメがもともとは MX かなんかで放送してたのに、フジテレビに撮られたって話は知ってます。
あ、それはなんか来て読みましたね。
そんな生半可な知識がなくて、とてもじゃないけど口出せない感じで、まあ、とりあえず一巻だけ読んでみて、合わなそうだったら見ようと思ったんですけど、
ええ。
そんなお試しなことはね、ちょっと今日はできませんでしたね。
なるほど。
なんか僕、漫画いっぱい今手元にすごくあって読んでないのばっかしなんですね。
はいはいはい。
漫画を読まずに積んどくなんて僕の人生であると思ってなくて、ちょっと面白そうと思って買ったけど読んでないの結構溜まっちゃってて、その前もちょっとちらっと話した、
はい、
あの牛乳配達の人の漫画とかさ、
うん、
あの、だいぶ前にちょっと話したじゃないですか、私。
はい、
あ、牛乳配達ダイアリーっていうの？
牛乳配達ダイアリーですか。
うん、それは、本当に牛乳配達してた人の自叙伝的な話で、
はい、
初めてそれお漫画に書いたみたいな人で、山田さんってさんとかが選考委員で、
はい、
第1回トーチ漫画賞を取ってる大賞作品なのね。
はいはい。
あまりこの達成じゃないっていうか、その、初めて漫画描いたみたいな感じの絵で、
はい。
まあ、上手な絵といえば上手な絵なのかもしれない絵で描かれただけで、ちょっと絵は独特すぎて、まだ読めてないんですね。
はい。
とか、あと、いただいたほら、堀道弘さんの俺は短大でとかさ。
はいはい。
セーリン工芸者から出たばかりのやつ。
ええ。
これもまだ読めてないし、あと、今日届いたんだけど、
ええ。
お子さんっていう人が、
ええ、
文藝春秋から出してる漫画で、息子がいじめの加害者にっていうね。
はあ。
息子さんが、エッセイ漫画で実際の息子さんがいじめの加害者になっちゃったっていうことを書いたらしい漫画が届いたの。
恐怖ですね、本当に。
でも全然読めてないし、
ええ、
もうね、本当に、あとこれも読んでないや。なんかちょっと面白そうだなと思ったのがね、
はい。
荻原博史さんという小説家がいるんですけど、
はい。
小説家なのに漫画を描いちゃったのね。絵も自分で。で、直木賞作家なんですよ。
はいはいはいはい。
この人が初めて描いた作品集、人生がそんなにも美しいのならっていう、
はい。
集英社から出てる漫画も面白そうだと思って買ったんだけど、
ええ。
全く読めてないし、
はは
まあ、読めた漫画もちょっとあるんですけど、吉田明美さんの新作の、歌川百景一巻を読みました。
はは
あと、なんかテレビブロスですごく推してた、
はい、
マイブロー君マリコって読みました？
全然わかんないです。
なんか、平子若さんっていうのかな、なんか新人の方の平子若さんの漫画で、
はい。
親友の女の人が死んじゃったことを、
はい。
元にした、ヒロイン、女性の主人公の漫画なんですよ。
はい。
すごいパワフルな感じなんだけど、ちょっと僕そんなに好きじゃなかったんですよね。
髪をね、めくるバサバサーって音が結構でかい。
本当？ごめんなさいね。マイクが近かったかもしれません。
あ、はい。
ちょっと遠ざけますね。
はい。
今日はね、ちょっとマイクをいつもと違う方法でつなげたせいで、マイクは機能してしまっているのです。外部マイク。
おおむね音はすごいんですけど、本の音だけが、
なるほど。
やたら響きます。
電車の通過音は聞こえてます？
全然聞こえないですね。
野田彩子さんのダブルっていう、
はい。
演劇やってる人の話は3巻まで読んだりとかしたんですけど、他にも今日は課題本決めるからとりあえず読んだり読んでなかったりした本をどんどん紹介していきますけど、
はい、
大丈夫世界はまだ美しいっていう、
はい、
荒井瑞希さんっていう人の講談社の漫画も、
はいはい、
なんかで買ったんだけど読んでないし、
はい、
あと光の箱っていう、エリサワ聖子さんっていう人の漫画、コンビニエンスストアが舞台の小学館の漫画も、冒頭の短編だけ読んだだけでまだ読めてないですし、
はい。
タガメ源五郎さんの僕らの色彩っていう全3巻の漫画は読み終わりました。タガメ源五郎さんはもともとゲイ漫画家さんで、内容もそういう感じなので、はい、ちょっと小泉さんにはおすすめしません。
はい。
あとは今日買ってきたのは BL 漫画で、山中彦さんの生き神とどんな上下感。
はい。
それから、やはり BL 漫画で眠り男と、生き神とドナーは昇電者ですね。で、眠り男と恋男っていう、BL 漫画の作者は名前が読めないんですけど、
はい。
なんて読むんだろう、この人。ザウライア・ランマルさんっていうのかな？
ザウライア・ランマル。
ザルヤ・ランマルさんっていう名前の、
はい。
眠り男と恋男っていう、リブレから出てる BL も買ってみたけど、買ったばかりでまだ読んでいないです。
わかりました。
あとはですね、玉川重機さん、 って、あちら、刺激っていうのかな、これ。
はい。
知ってます？玉川の西荻呼んで飲んでっていう、
はい。
荻窪にある謎の本のあるバーかなんかが舞台の漫画も、
ええ。
買ったものの冒頭を読んだだけで止まってしまっています。
ああ、はい。
そして、と、夕焼け公園っていう、
はい、ああ、夕焼け公園読みましたよ、近藤陽子さん。
が、セリン工芸社から出した、
はい、
これって復刻かなんか？
そうですね、なんかね、だいぶ前に、ちょっと待ってくださいね。
でも、
すぐ手元にありました。ですね、ね、2011年、あれ違うな。夕焼け公園。でも、2000年代に書かれた漫画じゃないですかね。
2011年の東日本大震災の前だったか後だったかあたりが。
そうですね。第1話が、初出が2010年です。
本当ですね。それが、2020年5月25日にまた出たんですね。
そうですね。読みましたよ。
よかったですか？
そうですね。淡々としてて、よかったですよ。ホームレスが、なんかね、テーマなんですよ。中心にいて、その周りの近所の住人たちの人間模様みたいな。
なるほど。大体手元にあって読めてない漫画はそんなもんかなと思うんですけど、本当言うと、まあ、その書店にもあるから、
はい。
またま私の部屋にあるのがそんな感じで、
はい。
あと、はい、私たちが取り上げた、ほら、
ええ。
ヨタカの星じゃなくてさ、
はい。
なんかこう、野球選手が出てくる小説何でしたっけ？
野球選手出てくる小説？のありましたっけ？
ありましたよ。親友が野球選手だけど、野球選手よりも足が速い主人公で、
はい。
小説家志望の人の話。
あ、あったあった。ね。
みのりさん
の。なんとかの星。
そう。
なゆたの星じゃなくて、なんかそんな感じの。
もう、どっちも覚えてない、このひどさね。でも、その、小野寺文則さんの。
あ、直田の星でした。僕の方が結構近かったですよ。
小野寺文則、ひどいね、僕と。なんで言ったんだっけ、夜中の星とか言
ってた。夜中の星って、夜中って、女郎のことじゃないんですか。
夜中の星は確かね、ほら、宮沢賢治、
はい、
にあるんですよ、そういう話が。
小野
寺文則さんの、くっちゃ寝て書いてっていう、
はい、
小説家が主人公の小説がちょっと僕今読むと必要なのかなと思って買ってみたんですけど、出たのは2020年5月なんですけど、全く読めていないです。
なるほど。
で、あと最近買った本は角田光代さんの、
はい、
物語の海を泳いでっていう、
はいはい、
これも今野書店で買ったんですけど、2020年8月に出た本で、書評集なんですね。本を結構取り上げてくださってるみたいなので買ってしまいました。
あははは、は
知らずにいてすごく嬉しかったんで、あとね、送っていただいた本なんですけど、
はい。
こりゃすごいと思ったのがですね、
はいはい。
小田島隆さん、ほら、上を向いて歩こうの小田島隆さんの、
はいはい。
ツイッターを集めた本で、恨んだのは武田砂鉄さん。
はい。
で、それが本当に10年間、2011年から2020年までのツイートをぎゅっと集めた本なんですよ。
はは。
まあ僕ツイートをフォローしてるので、結構読んでるんですけど、
うん。
こうやって本の形にするっていうことの凄さに圧倒されていて、ちょっとパラパラ読んでる感じで、まだ、網羅的には読めてないっていう本をいただきました。
ああ。
で、あといただかなかった本で自分で買った本だと、
はい。
なんか仕事の参考になるかなと思って、参加型社会宣言っていう、
はい。
木津川幸男さんっていう、方、木津川幸男さんはね、もともとね、
はい。
あ、でも、プロフィールにもちゃんと書いてないな。
はい。
なんかほら、投稿型雑誌のバンプってある？
投稿型雑誌のバンプ、知らないですね。すいません。
ごめんなさい、ポンプ。
ポンプ。
ポンプ、あと、ロッキングを創刊した人だって。
え、渋谷陽一さんじゃないんですか？
渋谷陽一だと創刊。
あ、なるほど。
うん。
創刊メンバー。
だから渋谷陽一さんと一緒に音楽投稿雑誌ロッキングオンを創刊して、
はい。
その後にポンプっていう結構投稿雑誌の走りっていうかもう草分け的存在の雑誌を作った人なのね。
おー。
で、その人がなんか自分の書いた企画書とかをいろいろまとめて、なんかいろんな提言が書いてある分厚い本を出したんですよ。定価も2200円プラス税っていう高い本なんですけど。
はい。
でもちょっと私にはまだ難しくてパラパラ見てる段階ですね。ちょっと全貌は、この方の他のね、詩集みたいな感じの言葉集がすごく面白かったことがあって。
はい。
それはすごく愛読してたんですけど、ちょっとこの本はまだ、ちょっとしか見てないですね。あとはシーカの本、私はちょっと本業なのでたくさんいただいたものとかを少しずつ読んでいて、伊藤昆さんの満ちる腕っていう、
はい、
ものすごく美しい詩と短歌のデザインをされた本とか、
うん、
これはデザイナーさんが脇田明日香さんっていうのかな、すごくいいデザインする方の本で、
はい、
めちゃめちゃ綺麗なんですけど、これもまだ全部は読めていない感じですね。
なるほど。
そしてさらに今日また漫画の本買っちゃったんだけど、榊原剛さんって人が、
はい。
ちくま文庫の現代漫画選集っていうのの、なんか今そういうシリーズ出てるのって知ってます？
現代漫画選集？
なんかちくま文庫が分厚い漫画のアンソロジーを出してるんですよ。最初は中条翔平さんの表現の冒険とか。
はいはい。
で、この日常の淵っていうのかな？日常の淵は3冊目みたいですね。
へ
ぇー。夏目房之助さんとかいろんな方が選者となって、ある短編漫画をアンソロジーとしてまとめた本で面白そうだったんで、ちょっと買ってしまいました。
はい。
まあ、あとはちょっととある出版社にご挨拶に行ってたくさん本をいただいたりとか、
ええええ、
まあ、文芸っていう雑誌を買ったんですけど、文芸ってほら、遠野はるかさんと桜井、爆竹の桜井さんの親子対談が載ってるんで、
はい、
買ったんですね。
はいはい。
そしたら、文芸賞っていう賞の発表後だったから、新人賞作品も載ってしまってるし、
ええ。
すごく読むところが多くて、まだ全然読めてないです。
お
ー。でも小泉さん、雑誌に載ってる段階で何かやるの嫌なんですもんね。
そうですね。
本当は小山敦さん、ホタル日和を読んでほしかったんですけどね。
も
う次の号が出ちゃってんじゃないかな。
なるほど。
そんな感じで私はこれがぜひやりたいっていうのが今のところ、
はい、
提出できない状態にいます。
そうですか。僕はね、フィクションではさっき増野さんも言った、はい、堀道弘さん俺は短大で、これがねアックスで僕読んでたんですけど、アックスでもね乗ったり乗らなかったりで、前のどんなだったか忘れちゃっている状態だったんですね。でも最終回がね、先日、前号かな、今出てるのの前の号で、なんか唐突な感じがしてたけど、すごい面白かったんですよ。
はいはいはい、
これがどんな風に繋がってきたっけなーって思いながら、ちょっと改めて読むのが今楽しみなんですよ。
なるほど。それにしましょうか。
ああ。そうですね、ありがとうございます。それでノンフィクションの方はですね、
はい、
まあ、これ増野さんにはちょっと僕がファンだから 一方的にな感じになっちゃうかと嫌だなと思うんですけど、伊集院光さん、養老孟司さん、世間とずれちゃうのはしょうがないっていう、世間とのずれがテーマで対談している本が今結構売れてるそうなんですよ。
なるほど。
で、途中まで3分の2ぐらい今読んでて、なかなかね、いろいろ考えさせられることがあって、ラジオリスナー向けでは全然ないので、松野さんもズレについては結構前からしきりと言っているような感じがしたから、話すといいんじゃないかなって思いました。
そうですね、伊集院さんは周りにファンがすごく多いので、ものすごく押されるんですね、私に。
この本をですか？
この本じゃなくてね、伊集院さんという存在自体を。
そうなんだ。僕は増野さんには押したことはないですよ。僕自身がファンだとは伝えてはいるんですけど。
小泉さんはそうでもないんだけど、伊集院さんのこの本読みましたかとか、最高でしたとかいう連絡が次々来るのね。
そうなんだ。
つい先日も、なんか伊集院さんのラジオで旅行の話を喋った回があるんですか？
旅行はしょっちゅう喋りますよ。
で、なんか最近コーナーを全部取りやめて旅行話をした回があったらしくて。
ああ、深夜の方ですね。
で、それがものすごく傑作だって聞くようにって連絡が来たんですね。
へえ。
まだ聞いてないんですけど、結局。
ええ。
本も読めないぐらいだし、私にとっては本当にまだすごく身近な楽なことで、音声や映像とかを見るとか聞くとか、本当に敷居が高いんですね、私にとっては。
はいはい。
読む方が楽で、聞いたり見たりするのはストレスが結構すごいんですよ、私にとっては。
へ
ぇー。朝のラジオってさ、ほら、私がすごく好きだったけど解散しちゃった湘南デストラーデの、
はいはいはいはい。
今笑ってる人なの
か。そうですね。
実はその
他として入ってる
で、ね。
でね。はい。
笑い屋っていう存在とかもわかるんだけど、頭では。
うん。
でもなんかね、そういうのはね、なおさんが知り合いだからまだいいんだけど。
うん。
前の人の時とか本当に聞けなくて。笑うかなとかって冷たく聞いてしまったりとか。
うん。
なんかね、あんまりこう、勧められてっていう感じではなかったのね、ずっと。
うん。
でも、別に嫌いな人ではなくて、もちろん、僕のエッセイ集の、寂しいのはお前だけだなっていう本に、
はい。
名前こそ出てないけど、伊集院さんのラジオのことが出てくるんですね。
へ
ぇ。当時、ほら、歯がゆいっていう、
架空の、はいはい、
それについてちょっとエッセイでちらっと触れてるんですよ。
ええ。
その頃は伊集院さんって名前も知らずに聞いてたんですけど。
ええ、日本放送。まだ90年代ですね。
結構その頃、無自覚に聞いてはいるから。
ええ。
あとテレビなんかも何かと見ちゃってるから、伊集院さんの番組はね。
ええ。
あ、賢い人なんだなっていつも思ってますけど。
ええ。
本はね、ちょっとね、今まで勧められて手にした本はそんなにはちょっとはまんなかったんですね。
はい。
でも、ちょっとそれ読んでみようかな。対談だと印象が違うかもしれないし。
ええ、ええ。
なんかね、そんなにもみんなを夢中にさせるってすごいなと思って。
まあでもね、伊集院さんだって意識せずに読んでるときは読んでますよ。あんまりね、ラジオの人として身近に感じながらっていうより、こういうテーマで話してる人だなみたいな。
この間も徹子の部屋でゲストにいらっしゃってたのは見てたし。
そうなんだ。
そう、なんか何かと活躍されてるから、教育テレビとか。
そうですね。
まだ島田雅彦さんとかがゲストで、
はい、
谷崎潤一郎のこと喋る時の番組にいらっし
ゃった。100分で名著とか。
そうそう。
はい。
そういう意味では、ものすごく触れてはいるんだけど。
本当だ、僕より触れてますよ。僕はラジオしか触れてない。
あと、だから、本当に、元湘南デストラーデのナオさんは、マスノ書店ってイベントしてくださったりしてるぐらいだから、そういう意味では間接的にもご縁があるんだけど、
はね、本の帯を書いていただいたことがあります。
あ、それは素晴らしいじゃないですか。
はい、そうなんですよ。
なんか、なんで、その、とっても目利きする人ではあるけど、そこまで本はきちんと受け止めてなかった気もするので、いい機会かもしれない。だけど、
はい。
どっちの本もまだ私読んでないので、
はい。
そこに時間かかっちゃうような気がするな
ぁ。
大丈夫でしょうか。
ほんとね、そんなに密の高くない本だから、割と、まあ、2、3日あれば余裕で読めるんじゃないですかね。
だといいけどなぁ。なんかもう、今余裕、精神的余裕がないのか、その場合には植物はいじってるんですけど、
はい。
私にとって植物をいじることだけが唯一の心を無にできる瞬間なんですね。植物をいじってると時間を経つのを忘れていて、はっと気づくとなんか時間が経っちゃってるんですけど、本当にね、本を読むことができなくなって、今さっき紹介した本たちが目の前に広がってるんですけど、
はい、
どうすればいいんだって感じです。で、紹介しなかった本も今私の目の奥の方には、
はい、
ドサーッと積んであってですね、
はい、
特にシーカの本とか、なんか、短歌の本とかが多いんですけど、
うん、
短歌とか読むのほんと時間かかるからもうちょっと読めないな。
なるほど。
本業なんだけど、こんなに読むの時間かかるものってどうなんだろうと思って、でも読んだりしますけどね。
ええ。
なんか、やっぱり考えた方がいいんじゃないかな、短歌って。こんなに読むのが時間かかるものが、こんなに入る本って、だって工藤義雄さんの本とかすぐ読めるじゃないですか。
ほうほうほうほう。
それに比べて、味わえば面白いのかもしれないんだけど、こんなに読むの時間かかるものが、ここまで数いっぱい入ってると、
うん、
ちょっと読めないよって感じ。
あのね、僕が読むシーカと、増野さんが読むシーカ、見える世界が全然違う。
まあでも、もう僕が好きな短歌が少ないんですよ。正直偏ってるんですね、好みが。だけどさ、一応専門家だから、これは読まなきゃいけないとかいうのが一応目に入ってきちゃうんですね。
大変ですね。
でも読んでみても、うわ、やっぱし好きじゃなかったって確認したりするから、なんかもうそういうのはちょっと疲れてきちゃった。
なるほど。僕は漫画が専門だけど、そんなめんどくさい漫画は読まないですよ。
そう。本当はさ、小説家だって別に全部の小説読んでないじゃないですか。です
ね。
短歌というジャンルが狭いからそういう風になっちゃうんだよね。
ああ。
僕だって例えば漫画ベスト10とか上げてるけど、別に出てる漫画全部は読んでないから、
はい。
自分が興味持って読んだ本しか読んでないわけじゃないですか。
うん。
そういう意味では別に短歌もそうでいいのかもしれないんだけど、
うん、
まあ送っていただいたりしちゃうわけですよ。
はい。
それがね、あ、また愚痴っぽくなってしまった。
そうですね。
まあでもまあそれにしましょうか。とりあえず、堀さんの漫画どっちでしょう読むつもりでいたので、俺は短大でってちょっと思いつかないタイトルですね。
まあ、あの、自伝漫画なのかと思ったら、決してそういうわけでも全然なかった。
うん、
部分的に実話が入ってそうな感じがして、そういうところを、
うん、
読み解くのも楽しいんじゃないでしょうか。
まあ、内田和弘さんは、小泉智弘って名前を聞いて、堀さんと勘違いしてましたからね。変な絵を描く人ですよねって言ってました。
そこまでの絵は誰も描けない
。まあでもおかげさまで内田和弘さんとの本、みんな普通でみんな変っていう童話なんですけど。
なんと世間とずれちゃうのはしょうがないの逆みたいなタイトル、はい。同じテーマを使ってそうなタイトルですね。
同じテーマです。で、それは茜書房から年明けに出ることになっていて、
うん。
内田さんが今必死で絵を描いているので、
うん。
ぜひ買ってほしいですし、あと内田和弘さんとのトークをやるんですね。
はは。
それは11月14日の、
はい。
土曜日の15時からやるんですけど、
う
リアルタイムでなくても、後からも聞けるようになるべくしたいと思ってますので、
うん、
特に漫画家の同業者とか、出版界の方に聞いてほしいんですね。だからもし同業者の方で、私漫画家ですって人で、
はい、
お金は払いたくないけど聞きたい人が万一いたら、私に連絡ください。あと出版社の方で内田和弘さんと今後仕事しそうな方はぜひとも聞いてほしいので、ちょっとね、内田和弘さんがね、いろんな仕事とかが
恋
愛が終わったりする過程があまりにもひどい残酷な話なんですね。学校の先生たちのがクビになった経緯とかも、
はい、
そんなことあんのっていう驚きのエピソードの数々で、これを漫画に書けばいいのにと僕は思っているんですよ。で、朝日新聞にずっと連載してて、連載が終わっちゃったんですね。
うん。
ロダンの心っていうのが。
はいはい。
それが本当に面白いって言っちゃ失礼だけど、えっていう行き違いの数々なんで、
はい。
ぜひね、出版社の方にも聞いてほしいと思ってしまいました。
あ。
で、内田さんと僕のおしゃべりは見本っていうか、ちょっとこう、私の部屋で喋ってる動画を無料で公開してますので、
はい、
それ聞いて興味あった方はぜひちょっと値段が高めに設定してあって1650円かなんかなんですけど、
はい、
得たお金で手数料抜いたやつは全額内田さんに渡すようにしていますので、
はい、
本当にそうしないと今内田さんが私の絵に取り掛かりなんていうのと掛かり金になってしまっていて、収入源がないので、よろしくお願いします、皆様。
はい。そうですね。ぜひお願いいたします。
ぜひ聞いてください。
はい。
今も内田さんから LINE で、絵について、マスノさんが描いたケーキのイメージする写真が欲しいというメッセージをいただいたので、
はい。
ちょっと放送が一段落したらすぐに送んないとと思っています。
なるほど。
絵描くの大変ですね。
そうですね。まあ僕は、割と苦労そんなしてない方なので、恥ずかしく大変だとか言えない。
うん。で、文章で描いたことを絵にするってさ、結構大変なことですね。
そうですね。
いやー、ちゃんと仕上がるといいな。
そうですね。
でも、内田和弘さんの原画とかを販売したとしたらね。
はい。
そう、買ってくださる方がいたんですよ。その話はちょっとトークの当日に詳しく話すつもりでいますが、ありがたいことですね。はい。じゃあ、一応課題文は決まったということでいいですかね。
そうしましょう。
小泉さんは最近それ以外の映画を見たりしてるんですか？
それ以外も見てますよ。なんかね、今週、まあ、新潟だから本当にね、今東京行かないので新潟に来ない映画が全然見れないんですよね。なんかね、あんまりあれだなみたいな。今週特に鬼滅がいっぱいやってるせいか、見たい映画が全然上映されない。
なんか鬼滅の刃は世界的にヒットなんですって？
台湾でもね、大ヒットっつってね。
あとほら、今多分ハリウッド映画とかがそんなに作られてないこともあって、あと映画自体の収益がずっと下がってしまってるってこともあるのかな。
はいはい。
恐ろしいことですね。
そう。まあ、ほんと見る、面白くない映画見て、すっごいつまんなかった、みたいなことが、たびたびあります、最近。
なるほどね。そういえば前回私たちがさ、
はい。
とのことを、悪く言ってたじゃない？
ん？何を？
テネット。
あ、テネット悪く言ってましたね。
でね、僕が愛読してる週、あの雑誌があるんですけど、実は文化超タブーという雑誌。
はいはいはい。
これってもいくつかあるのかな？実は文化タブーっていうのもあります？
わかんないですね。まあ、タブーはね、僕スタッフの皆さんの似顔絵のイラスト描いたので、迷子を送っていただいてますよ。
それいつも小泉さんの似顔絵だなと思って読んでますよ。
そうですか。
なんかこのシリーズの先月かなんかの号で、テネットのことをね、監督自身も自分の作品の矛盾点に気づいてないんじゃないかって指摘が書いてあったの。で、あの映画の世界ではさ、
はい、
火が燃えると冷たくなるみたいな設定だったじゃない。
そうそうそうそう。
だとしたらさ、エンジンがかかって車が走るのはおかしくない？
本当そうですね。
その時点でもうおかしいからさ、時間軸がどうこうとかいう話じゃないよね。
だからいろんなことがさ、反対になるんだったら、もう全部反対にしなきゃおかしいだろみたいな、喋、うん、る言葉もさ、逆さ言葉になるとか。
あ、そうだね。だからその辺のルール作りが結構、シャチ気がしますね。
だから映像的になんかいい感じのだけ都合よく反対にしてる感じはあるんですよ。
言えてる。だからそういう意味では、うん、この文化タブーのすごく意地悪いレビューはとっても説得力があると思いました。このシリーズの雑誌でまずい食べ物屋さんランキングとかがすごい好きで、それを参考に比較的美味しいっていう店に行くようにしています。やっぱしまずい店を紹介してても比較的美味しい店っていうのがどうしても出てきちゃうじゃないですか。それをなるべく食べるように気をつけている。
美味しいのありました？
うん、でも僕もともとそんなに人よりもその辺ちょっと鈍感なのかもしれない。あの、何かをまずいと感じるのがそんなに敏感じゃないのかな。
ああ、まあ、それなりにね、お金取って商売してたらそこまでひどいもん出さないですよね。
でも美味しいと感じることはあるんですよ。この店美味しいなって、ただ並んでまでは食べなくないとか、なんかその、そこまでわざわざ行きたくないとか、
はい。
そういう情熱のなさがすごいんですよ、僕。
はいはいはい。
でも、マスノさんは、ホットケーキに関してすごく熱く語ってたから、食に興味ないとは思えないっていう指摘がツイッターで書かれてましたね。本当雑ラジオの感想の一つで、ちょっと紹介していいですか？
はい、どうぞ。
10月26日、いつもの三輪さんが、
はい、はい、いつもありがとうございます。
あ、友の会の方か。本当雑ラジオ、はい、友の会の方を途中まで聞く。
ええ。
小泉さんのコーヒーフロートのお話が面白すぎる。
ありがとうございます。
コーヒーフロートっていうかあれだよね、コーラフロートだよね。
コーラフロートですね。コーヒーフロートを頼んだつもりが、
はいはいはい、
コーラフロートが出たんですよ。あ、今日もね、同じように、あの、同じマクドナルドで事件がありましたよ。事件ってことじゃないんですけど。
何ですか？
アイスコーヒーとツイストくださいって頼んだんですよ。
はいはいはい。
ツイストって、あれのソフトクリームのことなんですよ。
はい。
で、アイスコーヒーを飲みながらソフトクリームを食べようって思って注文して、はい、210円で、あれって思ったんですよ。どっちも100円だから200円なのに、あれ消費税がちょっと変わったのかなみたいに考えてたら、
はい。
その受けてくれた店員が後ろを振り返って、あの、ホットコーヒーを入れてたんですよ。
はいはい、
あれ、他の注文を処理する場合もあるから、そういうことなのかなって思ったら、こっち見て、それ持ってこようとしたから、あの、アイスコーヒーって言いましたよ、つって。レシート見たら、プレミアムローストコーヒーって書いてて、完全に間違ってるんですよ。
はいはいはいはい。
で、そしたらね、入れ直してくれたんだけど、なんか多分新しい人なんですよね。そのカップに入れたコーヒーを、またね、その、元あった、あの、やかんみたいなやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
カップからやかんに戻してて、おいおい、それでいいのって思ったんですよね。
ああ、ダメですね。
そう。
そんなことをツイートされたら大騒ぎですよ。
そう、だからそれはね、ツイートしなかったんですけど、他のことはね、ちょっとツイートしたんですよ。そしたら、その後、 チキンクリスプを渡してきたんですよ。
うん。
あ、チキンクリスプじゃなくてツイストですよ。ツイストって頼みましたって言ったら、じゃああと10円ですって言うんですよ。違いますよ。僕の方が10円多く払ってるんですって言って。そして10円返してもらったんですけど、その後ソフトクリームをね、ニュルニュルってこう出すじゃないですか。
はい。
で、あ、なんか慣れない手つきだなーって思いながら見てて、こうよーく見てたら、なんか失敗したみたいで、ね、上の部分を、コーヒーのカップ、紙のカップにごそってなんか削って、その上にまたやり直してたんです。それも多分ダメだぞって思ったんですけど。
それはもう漫画に書いたらうつご飯の世界ですね。
でもね、僕はそういうところうるさくいい人間じゃないので、そのままいただきましたよ。
それはうるさい人がそういうことされたら大変なことになりましたね。
本当。まあね、教えてあげた方が親切なのかもしれないけど。
その人は本当にバイト慣れてないみたいな感じだね。
うん、多分すぐ辞めるんじゃないですかね。
っていうか、バイト慣れてない以前に気が利かないタイプですね。
すぐ見られてるぞとも思いますしね。
うん、まあちょっと、気の毒な気もします。ちょっと自分もそういうことしそうだし。三輪さんの感想の途中でした。
あ、すいません。失礼しました。
で、小泉さんのコーヒーフロートのお話が面白すぎる。食に興味がないと増野さんは繰り返すけれど、別にそんなことないのでは？私はあんなに情熱的にホットケーキの話なんかできない。食後のコーヒーがアイスでもホットでもどうでもいいタイプの人間でもあるって書いてて、
アイスとホットはちょっと大違いですよ、
ね、私が前回ほら友の会で、うん、アイスコーヒーが出てきて腹が立った話したじゃないですか。
はいはい。
この季節なのに、しかも常連でよく行ってる店なのに、うん、ホットコーヒーを頼んでるのにっていう感じなのね、僕からしたら。
はいはい。
で、とっさに普段はちょっとさ、もう富士そばで頼んだのと違うそばが出てきたことがあっても、
うん、
食べたことがあるんだけど、
うん、
その聞いたら売り切れちゃったんでって言われたのね、富士そばで、はい、で食に興味がない僕でよかったなと思って、先に行ってほしかったですって言ってそばを食べたって話を前回したんですけど、アイスコーヒーとホットコーヒーに関してはとっさにもうすぐに嫌だから、
うん、
ホットコーヒーですよってすぐに言えたんですよ。それが何にこだわりがあるかですよね。その蕎麦はどっちでもよかったけど、
はい、
ホットコーヒーがアイスコーヒーにされるのは耐えられないという。
そうですね。
それを言われると確かに僕はホットコーヒーがアイスコーヒーにされたらとても嫌ですね。
そうですね。僕は冬でも割とアイスです。
僕は冬でもいつもホットで、で、リクルートって会社でアルバイトをしてた頃にね、
はい、
自販機のコーヒーが、夏だとホットがなくなっちゃうので、夏でもホットコーヒーを作ってくださいって張り紙しておいたことがあって、
あ、
それが、会社を辞めるときに印象に残ってますって言われました。なんか送別会かなんかで、そうそう。感想はね、他にも来てはいるんですけど、紹介すべきかな。まあ割と、あ、一つだけじゃあ紹介しますね。
はい。
庄司さん。
はい。
10月26日。本と雑談ラジオ115回。山本文夫の自転しながら好転するの主人公。
はい。
ことごとく腐す小泉さんと主人公、パパ松野さん。まるで実在する共通の知人の話をしてるようで面白かったって。
いや、僕はもう本当にね、もう、今でも大嫌い。
なんかでも、山本美代さんご本人が反応されてましたね。
嘘！
されてましたよ。なんか小泉さんに。
恥ずかしい。
言われたって。
まあでも、そんなに実在感があったってことですよね。
そうですよ、本当にね。
うん。
あのね、共通点があるところもね、もう本当に自分のなんか嫌な面をこうとチクチクさせられる感じがね、あるんですよ。一人っ子で実家暮らしっていうね。
なるほど、なるほど。そうですね。
なんで未だにね思い、でも本当にいい小説だったなって思うのは、
はいはい、
今でも考えますもん。なんで寛一やめとけよって結婚しない方がお前幸せになるよって思う。
うん、でもさ、あの小説が良かったのはね、でもネタバレになっちゃうのかな。なんかさ、本当最後の最後まで読むとさ。別にその二人が幸せだったか不幸せだったかっていうのはちょっとどうでもいい時点になるじゃない。
そうですね、
そこがすごいと思ったの。だから、
うん、
あの二人をいつもでも幸せに過ごしましたっていうのも嘘くさいし、
うん、
かといってあの二人はものすごくボロボロになって別れましたっていうのもなんか違うと思うの、
うん、
そうじゃなく全部全ての出来事が終わった的な後に、
うん、
二人は幸せだったのか不幸せだったのかは、
うん、
過去としてこういうことがあったんだっていう終わり方になってるところが、
うん、
本当に僕好みだったんだよね。
なるほど、
うん、もうねすごくいいと思ったその終わり方は。
ああ
だからぜひそのネタバレ的な話もしちゃってるんだけど、
ええ、
一回ね、
はい、
ちょっと読んでほしいですね。
そうですね、ぜひ本を読んで俺がいかにそのことを肉肉しく思っているのか聞いていただきたく思います。
本当に山本美桜さんもツイートしてくださってたのでね、聞いてくださってたみたいですよ。
恥ずかしい。
まあね、でもまあまあでもあれ聞いて、小泉さんが、ああ言ってたから、つまんない小説だと誰も思わなくて、そんな、はい、そんなに向きになるほど、なんかキャラが立ってるのかって思わせたと言います。そ
うそうそう。もうね、本当に立ってましたよ。
ねえ。いや、はや。そうですね。ちょっとじゃあ今日はこのぐらい、1時間ぐらい経ったので、こんくらいにしといきましょうかね。
なんで無免許運転がそんなに悪いんだよとかね。中卒がそんなに悪いのか、何様だよとか未だに思うんですよ。
まあ、でもさ、でも、中卒であることをさ、気にするような女性はいるじゃない、世界に。
まあ、実際います、いるでしょうね。
僕さ、よく思うのは、ハーチューさんとかさ、
うん、
ああいう人の言うことにみんな怒るんだけど、
うん、
僕はハーチューさんが何か言うたびに、
うん、
代弁者だなと思うのね。そういうことを思ってる女性は本当はすごい多くて、
うん、
みんな言わないだけだと思うの。
そうですね。
ハチューさんの発言にカチンとくる人はいたとしても、それは今までみんなが黙っていたから表に出なかっただけだよと思うんですよ。
そっか、僕ねハーチューさんの発言とかほぼあんまり気にしたことないんですよ。
あ、それはそれでまたね、
うん、
あの全くクロスしないという意味でいいんじゃないですか。
そうですね、うん、まあ、あの今回だからそれこそその自転しながら好転するの主人公みたいな人と、
うん、
まあ、関わらずに生きてきて、それはもう知らず知らずの無意識のうちに避けてるのかもしれないですね。
ああ、そうか。あと小泉さんには近づいてこないんじゃない、そういう人は。
そうでしょうね。
どうなのかな。そうか、そこまで小泉さんの逆鱗に触れる的な感じだったのか、
はい、そうですね。
そうなのか。山本美桜さんのコメントが出てきた。10月26日に、
はい、
すがすがしいほど小泉さんにケチョンケチョンに言われた、びっくりマーク。
すいません、恥ずかしい。
日付は違った。あの、ええ、私がリツイートした日がその日だっただけで、もっと前の日でしたけど、
はい。
あの、ツイートしてくださってたのは。
はい。
でも、まあ、
そんなツイートをしてくれてましたよ。
はい。
ね。
そうですね。あ、僕ね、ブクログで書いた、感想を、文芸春秋社さんじゃなくて、新潮社のその書籍担当の方がリツイートしてくださって、うん、うわぁ、恥ずかしい。
いや、それどころか、著者ご本人がコメントしてくれてましたよ。
いやぁ、恐ろしい。
そういえば、小泉さん、今それで思い出したんだけど、
はい。
私たちがよく話題にしている三五館新社からね、
はいはい。
なんか本のゲラを送っていただいて、
ええ。
ほら、メーター検診医テゲテゲ日記のシリーズで、
はい。
なんか、出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記っていうのがね、
へぇ
ー。だって。
それもやっぱそういう底辺の仕事的なことなんでしょうかね。
今僕読み始めたとこなんだけど、出だしからしてね、
はい。
一昔も二昔も前、私、売れっ子だったっていう一行目なわけ。
は
あ、だから売れっ子だった出版翻訳家だった人が、
うん、
その仕事から足を洗うまでの話らしいんだよ。
そうなんだ。
ちょっと僕に読めと言ってるような本じゃない、これ。
はあ。
で、ちょっとなんか感想を書かせてもらいそうなんだけど、
うん、
宮崎真嗣さんっていう著者で、
うんうん、
で、出るのがね、もう11月、じゃあ11月の、
うん
半ばぐらいには、あ、11月下旬発売か。
うん。
うん。プロフィール読むとね、広島県生まれで、
うん。
青山学院大学卒業後に、
うんうんうん。
なんか、大学教員や英会話講師を経て出版翻訳家になっててね、
うん。
訳した本は60冊。英語翻訳関係の資格23種類を含む。40種類の資格保持。
うん。
今から8年前出版業界から足を洗うって何があったんだろうね。
そうですね。
なんかもう、でも本当出版界大変だよね。
はい。
なんか本当に僕、こう、ほら、国のお金がない人にくれるお金の申請とかさ。
はいはい。
小泉さんは申請しようと思ったこともない？
あ、僕申請してもらいましたよ。持続化給付金。
とっくにもらってるのか。
とっくにもらいましたよ。だってもう本当に半分以下になったから、あ、これは該当者だって思って。
でさ、書類とかめんどくさくなかった？
あのね、マイナンバーカードがなかなかちょっとややこしかったです。
マイナンバーカードがそもそもな、自分の場合登録してないから。
そっか。
うん、確定申告してるけど、マイナンバーカードなしでやってるから。
ええー。
めんどくさそう。
あれ、もうマイナンバーカードね、そういう取引のある会社にコピーを送るっていうシステムを、もうほんと河野なんとか大臣に即刻やめるように、ツイッターでダイレクトメッセージ送ろうかと思ってたんですよ。リプライでもいいんですけど。
なんかでもさ、大失敗だっていうふうにさ、専門家も言ってるよね。
ふざけすぎてんですよ。未だになんか登録してない人はご連絡くださいみたいなの来て、
なんか
もう本当に1秒でも早くあれやめてほしいクソみたいなやつ
で。私たちの仕事ってさ、新しい仕事先なんて毎回じゃない？
あのね、あれ絶対ね、マイナンバーカードが普及しないから無理やり、押し付けるためにそういうことをやらせてんですよ。
うん、そう。で、僕ね、実は提出してないんですね、出版社とかにも。で、罰則はないんですって、それで。だけど、というか困るのがさ、すべての取引先とそんなの提出してたらさ、個人情報も何もないじゃない。
でもね、そんなのね、システムで、マイナンバー、カードのなんかそういうサイトがあるんですけど、そこに全部自分の、なんかそういう登録するみたいなのをやって、会社とそこでつなげて、そこで全部ピピって なんか登録しますとかつって、ツイッターとアプリの紐付けみたいな風にすれば済むだけじゃないですか。なんで両面コピーして送んなきゃいけないんだよ、いっぱい。それで書いて、手で書いて。何のためのデジタルだっつって。
まあね。
本当にふざけてますよ。
もう僕はマイナンバーカードについての批判的なツイートは全部保存してあるから。
はい。
自分は提出してないのでね、出版社にも。
うん。
その、自分の提出してないことを正当化するための記事はすべて登録してあります。
はい。
もう、本当に、でもだからそのせいもあって、その申請とかね、全然やってないの。やればいいのかな。もう本当に、本当に困りますね。
はい。
まあ、ちょっととりあえずこれぐらいにしておいて、友の会に行きましょうか。
そうですね。はい。また、
よかった。
しまいました。
いや、私もそのことに関してはすごく熱く思ってるんですけど、でも、もっと小泉さんよりもひどいのは、実際に仕事先に提出してないってことですね。
はい。まあ、僕はしてるところとしてないところがあって、それも心苦しくてしょうがない。
もうたくさん封筒が届くんですよ、と出してくって。
そうそう。
でも、調べたけど、ものすごい普及率がまだ低いから。
返信用封筒にしかも切手が貼ってあるじゃないですか。
うん。
なんかなーって思うんですよ。
絶対、だって流出事件も起きてるしさ、本当にバカバカしい仕組みだよね。
ええ。
あとは、住基カードがそもそももう失敗してるじゃないですか、過去に。
本当あれもね、これで、確定申告を何年もするつもりがマイナンバーカードに切り替えられて、それもムカついてるんですよ。
なんでこんなに IT いい加減な国なんだろうね。
まあ本気でやる気がないからじゃないですかね。
で、僕も思うんですけど、
うん。
以前、満員電車がなくならないのは本気でなくそうとしてないからだって書いたら、
うん。
米光さんっていう知り合いからすごく怒られてしまいました。
どういう意図で起こるんですか？
そんなに本気でやったからといって解決するものではないのですと。実際に満員電車をなくすためにみんなが本気で考えてないと思ってるんですかって叱られたんだけど、
うん、
でも僕はコロナの時に満員電車が少し減ってるから、
うん、
やっぱしある意味本気で考えてなかったなと思っています。
本当ですね、うん。うん、テレワークをすればいい。
レミさんって方はとてもいい方で、そのあれなんで、ぷよぷよとか作ったデザイナーさんなんですね。ゲームデザイナー。は
い、お世話になってた、池袋コミュニティカレッジで、たびたび、なんか、イベントみたいな、講座みたいなされてる人ですね。
で、レミさんは、根性論みたいなもので物事が解決するってのはおかしいって考えてらっしゃるから、それはわかるんですけど、
うん、
でも、やっぱりある意味さ、満員電車を解消するっていうことへの取り組みが二の次、三の次になってしまってるから解決しないんだと思うのね。マイナンバーだってさ、ちゃんとできる人たちがスタッフにいればいいわけじゃない、本当に。
そうですね。
もう政治がダメですよね、そこは。
そうですね。
マイナンバーカードをやめますっていう政党があったら入れちゃうもん、きっと、投票で。
ね
え。NHK はぶっ潰さないでほしいんですけど、自分もラジオ出てるし。
うん。
マイナンバーカードをぶっ潰すっていうのがあったら、ちょっと心動いてしまいますね。
まあシステムをね、まともにしてくれたら僕はぶっ潰さなくていいですよ。
そう、でもシステムが不合意なこと、絶え得ないですよね。
システムがクソなくせに、それをさらにね、復旧させるために、むちゃくちゃな方法で押し付けてくるとこですよ、頭にくんのは。
さ、なんかさ、それで5000円くれるとか言ってもさ、そんなくだらないことのために5000円もらってもって気になっちゃいますよね。
僕はよくもらいました。
そうか。そこは気が合いませんね。まあいいや。ということで、じゃあ、これぐらいで。
はーい。
は、はい、にして。続きはまた友の会で。ではでは。
どうもどうも。ありがとうございました。さよなら。
あー。